よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。さて今日も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ秀一市長とご一緒します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
12月なんですね。
いや、早いですね。もう何よりも師匠と私は汗っかきでございますので、はい、
ね、
汗をかかなくて済むと。
そうなんですよ。収録が11月の下旬頃なんですけれども、ようやく寒くなってきました、
はい、涼しくなりました。
ね、涼しくなりました。本当に今年振り返るとって言うとまだ早いかもしれませんが、まあ、暑い日が多かったですね。
でしたね。
ようやく涼しくなってきましたね、
はい。涼しくなりました。
まあ、気温差ありますのでね、リスナーの皆さんもくれぐれも、体調管理十分にお気をつけいただきたいと思います。
はい。
さて、今日もゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。今回のゲストは、JA 富士伊豆南寸プチベール部会の部会長でいらっしゃいます、岩崎浩二さんです。岩崎さんは、プチベール部会の部会長として、プチベールの生産農家さんを増やしたり、品質を向上させたりするといった取り組みを行っていらっしゃるほかに、専業農家として、大平でプチベールをはじめとした多くの作物を育てていらっしゃいます。ということで、岩崎さんからは、このプチベール部会で取り組んでいる内容のほか、ご自身が生産していらっしゃる農作物などについても、詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。岩崎さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、私の方から少しご紹介はいたしましたけれども、うん、改めて岩崎さんがどういったお方なのかというところから参りたいと思います。
そこはめちゃくちゃ大事ですよね。
はい、
まあ、農家ということでお話を聞いているところでございますが、まあ、実に様々な作物をですね、育てていらっしゃるということを聞いています。
はい、
まあ、農家を始めてですね、どのぐらいやっていらっしゃるのかとかですね、うん、そのきっかけ、はい、こういうところも非常に気になるところでございますので、岩崎さんよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
はい。
はい、
では早速自己紹介をお願いいたします。
はい、沼津市大平で農家をしております岩崎浩二と申します。はい、生まれ育った地元で米を中心に、プチベール、玉ねぎ、トマト、葉ネギなどを作っております。後ほど紹介しますが、厳選絹娘のブランド米の、スラーの極み、
は
あ、これは立ち上げ当初から携わっておりまして、370R で、あとプチベールを 12R、 玉ねぎを 15R 作っており、あとハウスも所有しておりまして、夏はトマト、冬は葉ネギと1年を通してさまざまな栽培をしております。私自身は、農家を始めて11年目になりますが、もともと JA に、20年ほど勤めておりました。
うん、
で、両親は、昔からトマトとか、プチベールですね、の前身であるケールなどを栽培しておりまして、うん、私自身も働きながら手伝いをしておりました。
はい、
しかしながら両親も高齢化であり、高齢化が進んで、妻の実家もみかん農家をやっておりましたものですから、その手伝いもあることがきっかけで、農協を辞め、専業農家になることを決断しました。
そうですか。
そうすると農業っていうことに関わるということにおいては、生産者だけの観点じゃなくて、まあ、それを政策的にどうしていくかみたいなこともやって、
うん、そうですね、
もう総合的にいろいろと取り組めるっていう形ですかね。
農家を始めて11年目ということで、うんうん、私も市長も駿河の極みと聞いて、おーと思いますけど、はい、まあ、これ作るの大変だとかね、
は
いろいろと伺っておりますけれども。
美味しいお米ですよ。
ねえ。
ブランド米。
ついついお米に行きがちなんですが、
はい、
今日はプチベールが一つ大きなテーマということで、
であります。
そのプチベール、はい、聞いたことはあるんだけれども、
うんうんうん、
実はまだ食べたことないわなんていう リスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと。
そうかもしれませんね。
というふうに思います。そこで次の質問に行きたいと思います、
ね。はい。まあ、先ほども、上田師匠の方からですね、はい、若干説明があったと思いますけど、岩崎さんはですね、JA 富士伊豆の、南寸プチベール部会の部会長というお立場でいらっしゃいますが、はい、このプチベールについて、馴染みのない方もね、もしかしたらいらっしゃるのかなと。うん、はい。まあ、そのプチベールとは何ぞやということで、簡単に教えていただけるとありがたいなということでございます、
はい、
また合わせて部会での、取り組み内容このあたりも教えていただけると助かります、はい、よろしくお願いします。
はい、まずプチベールはですね、芽キャベツと青汁の原料のケールですね、うん、それを掛け合わせた、ものであります、
うん、
でそれで1990年で静岡で誕生した野菜になります。
はあ、静岡で誕生したお野菜なんですね。
それで沼津市内ではね、沼津市に限定しますと大平、
うん、
浮島地区で栽培しております。う
ん、はい、
で栽培期間は、栽培期間定食ですね。
はい、
苗を植えるのが8月末、
うん、
で、収穫の終了が3月の上旬ですね、
はい、
で実際ものが、出てくるのは12月の上旬から3月の上旬までとなっております、
うん、はい、
でプチベール部会は、2006年に設立になります、
はい、
現在、部会員は13名となっております、
はい、
で2013年に静岡食セレクションに認定されまして、
はあ、
認定されたんですけど、はい、まだまだ知名度が低い野菜ですので販路の拡大を目指し、東京の東京統一への出荷や、
うんうんうん、
ここで J フジーズ 8JA が合併して、
はい、
大きな路況になりましたが、
はい、
それのプラットフォームを利用し、うんうん、することで他の地区への販売も行っているところです、
うん、
でまたJA の新規収納育成制度というものがありましたね、
はい、
その制度でもプチベールの栽培を促進しているところで、うんうん、部会員の増加に努めております、
はい、
でまた沼津市内の学校給食にもも
ちろん
あれですね、使用してもらっておりまして、
はい、
少しでも、
はい、
多くの人に知ってもらうような活動は行っております。
うーん、
そうか、地産地消の一環としてね、必要ね。
そうなんです、
私記憶しているのはもうコロナよりもずいぶん前の話になりますけれども、このプチベールを広く PR しようということで市役所前のピロティでね、うん、
はい、
PR の活動を、私ね、朝一番に中継でお邪魔したことありまして、ラジオ中継だったんですけど、
貢献していただいてる
じゃないです
か。ありがとうございます。
どこまでお力になれたかって、ただそこでやっぱり拝見したプチベールも、こう緑がすごく鮮やかでね、
可愛らしい、
ね、コロコロっとした、はい、可愛らしいお野菜だなというふうに思いました。皆さんね、ひょっとしたらこれがプチベールよってご覧いただければ、あ、これね、見たことあるわっていうふうになるかもしれないんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
さあ皆さんにはぜひね、召し上がっていただきたい。
うん、
というふうに思います。
確かにその通りです。
はい。そこで、次の質問に行きたいと思います。
はい。J. フジーイズのですね、南寸プチベール部会。まあ、こちらは栽培、方を進めていらっしゃるということで話があってるんですけど、はい、このプチベールですね、機能性表示食品、大変有名でございまして、注目されてます。
はい。
まあ、癒しのプチベール。というですね、商品名で出荷されているんですよね、はい、こちらの方なんですが、具体的にですね、
はい、
ではどのような成分なのかというのがですね、
はい、
気になるところですよね、
はい、
またこの成分を生かした調理法、ね、やっぱり食べてみるということ大事ですから、
そうですね、
まあ、そういうのあたりはですね、
はい、
簡単にご紹介いただければということなんですけど、お願いできますか。
はい、
はい、
わかりました、癒しのプチベールにはギャバが含まれておりまして、うん、このギャバには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、
はい、
疲労感を緩和する機能があることが報告されております、
うん、
プチベールを 50g 食べると、機能性が報告されている1日あたりの機能性関与成分、 ですね、GABA の量ですけど、はい、これが 50% 摂取できるっていうことです。
はい、岩崎さん、50g っていうとね、大体どれくらいなのかなっていう、ね、イメージなんですけど、
今販売しているパッケージの容量が80g、
80g、
なんですね、それのそうですね、半分6割ぐらいを食べるような、形になります、ね、
つまりもう一袋み一人で食べちゃえば、
そうするとほぼほぼ1日分の
そうですよね、
そうですね、栄養素っていうか機能性が取れるとか。
すごいですね、それね。
そんなに一袋っていうと、量多くもないかなっていう感じですけどね。
そうですね。まあ、非常に食べやすい野菜なんで、そうですね。一袋ぐらいは好きな方であれば、別に苦にならず、食べれると思います。
食べられる。で、そのプチベールの調理法といたしまして、いかがでしょう。
そうですね。従来ですね、この機能性にたどり着くまでは、もう普通に茹でて、食べてくださいっていうのが主な調理法の方だったんですが、茹でると、ね、さっき言ったギャバの成分、栄養素が逃げてしまうということが発見されまして、それからですね、炒めたり蒸したり、レンジで調理することをお勧めするようになりました。
はい、
ちなみにね、うちでも当然プチベールを使った料理をするんですが、はい、妻が作るプチベールの天ぷらが非常に美味しいと思います。
いい話を聞きましたね。
愛妻家の一
面が、ごちそうさまでございました、
本当にね。その他、
ファーマーズマーケットですね、金岡の産直市、カウルア、裾野のふれあい市、長泉産直市ですね、これが近隣 のファーマーズマーケットなんですが、そちらやマックスバリューにて販売はしております。
はい、
結構ありますね、
ね、はい、取り扱ってる地元のレストランとかホテルなどでもね、こう会食の場面でこうプチベールを使ったお料理出してくださったりとか、結構地元の企業さんとか、飲食店さんなどでもね、プチベールを積極的に使ってるなっていう私もイメージがありますけれども、
色目と形が、ね、すごく可愛らしいっていうので、ものすごく料理にはワンポイントになる
んですね。そうですよね、はい、またこう縦に切るっていうんですかね、でこう開いてみるとこれまた、まあ、不思議な形と言いましょうかね、興味深いような形してますんでね、
はい、
とっても召し上がるのにも良しですし、見ても楽しめるかなというお野菜の一つかななんていうふうに、
ね。PR だけじゃなくて、ちゃんと食されて。
いただいております
ので。ありがとうございます。
なぜ中継もいたしました。
そうですよね。
美味しいプチベール、ぜひ召し上がっていただきたいと思いますが、
はい、
先ほどね、ついついこう、お米のファスルガの極みなんていうふうな話をした。
言っちゃいましたね。
まあ、やっぱこれも伺わなければな、ということで、はい、次は、駿河の極みについても、ちょっと岩崎さんに伺っていこうかなというふうに思います
ね、
市
長。そうですね。はい。まあ、この地域、特に大平が、この、ブランド米ということで、駿河の極み、生産されている方も多いし、作出面積、
そうです
ね、こちらの方、まあ、圧倒的に多いというような状況なんですけど、はい、この駿河の極みのことについてですね、これ、どんなお米なのか、もう大いに、述べていただきたいなと、はい、自慢していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
私としてもね、この部分をちょっと市長に聞いていただきたいと思いまして、
はい、
思いました。駿河の極み自体はですね、JA の基準で定めておりますが、厳しい基準をクリアしたお米で、まず食味値っていうのが77点以上、で一等米っていうのが条件になります。はい、それで栽培の品種は絹娘を使用したブランド米になります。
はい、
栽培の地区は当然沼津市、あと裾野市、長泉町、清水町ですね、
はい、
で栽培してありまして、お米の特徴としまして光沢があって粘りが強く、冷めても美味しい、く食べられます。で駿河の極みは、沼津じゃない、大平地区から始まりで、今年で6年目になります。私も最初先輩農家と一緒に、食味や品質にこだわり、試行錯誤してきましたけど、 なんとか地元のお米をね、売り出したいということがありまして、
はい、
ここまで続けてまいりました、
はい、
これから知名度を上げるために試食販売やイベントキャンペーンの実施、栽培地域である西2町の学校給食への提供、穀物建国米事業ですね、の選出など、
市と、ね、
市や町ですね、JA と一緒になって活動していきたいと思っております。
うんうん、
そして JA 職員の統一した、指導、営農指導ですね、これ非常に重要なんですけど、
はい、
なかなか統一した指導が行き渡らないで、その基準にね、ムラがあっちゃいけない、そういうこともありますんで、その辺をできるだけ、クリアできるように、良質なお米を出荷していきたいと考えております。
そうか。確かにもともと JA の職員さんでいらっしゃったからこその目線でもね、今お話をいただきましたけれども、はい、お作りになるのも大変だとするあの極みは、これは私も JA の職員さんや農家さんから今までも伺ってきたことありますけれども、そんな苦労があって出来上がった駿河の極みっていうのは、まあ、上質なお味でね。
美味しいんです
ね。
もう、もちもち感が。もちもち。
冷めても美味しい。
そのとおりです。噛めば噛むほどってよく言いますけどね。
ね、
これもう本当に誇るべき地域ブランド米ですよね。
ありがとうございます。
はい。で、従事される方ね、駿河の極みを作りになる農家さんも、大変の中ではありますけれども、少しずつ増えてるなんていうお話も JA さんからは伺っているわけですけれども。ね、
今、
はい、
三島市も、のこともね、
ああそうですね、今年から、今年の出荷から三島市のお米も入っている
、はい、そうなんですよ、
は
い。
なんかこれも伺った話ですけれども、やっぱりね、お米ってこう広い土地で作りますから、うん、なんかこうドローンを使ったりしながら、
はい、スマート
ですね、生育状況を確認したりっていう
の、は
い、
確認もできますし、やはり夏場の暑い時期に田んぼの中に入るのは大変なもんでね、当然肥料も振らなきゃならないし、農薬も振らなきゃならないもので、その辺をドローンを活用して効率的に行うっていうことになってます、
ね、確かに今市長からもスマート農業という話ありましたけれども、はい、農業従事者の皆さんもね、やっぱこの酷暑の中で作物を作りになるっていうのはまあ本当に大変でしょうからね、
はい、
そういった先端技術の力を借りて作っていらっしゃるという中ではありますけれども、やっぱりいろいろ大変なことあるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがかなということで次の質問いきたいと思います。
そうですよね。はい、本当に、もう1年を通じて丹精込めて作出していくっていう、まあそういう、まあ、農業を営農されている方々のいろんなご努力というかご苦労もあるわけでございますが、はい、そのような中でですね、岩崎さんが農業を行う上でですね、やっぱこれは外せないよという、一番大切にしていることは何なのかな、これちょっと気になりますよね。
はい、
よろしくお願いします。
はい。これはどの分野でもなんか一緒だと思うんですが、
うん、
高齢化がかなり進んでおりまして、
はい、
で当然農家自体の件数が減少しております。うん、でそんな中でね、今現状をできるだけ保つような、
うん、
地域農業や農地、が維持できればと思って、農業を続けております。
うん、
で農家っていうか農業はですね、決まった休みもなく天候にも左右されて非常に大変な職業ではありますが、
うん、
家族はもちろんのこと、同じ意識を持ったね、先ほどの駿河の極みじゃないですけど、うん、同じ意識を持った地域の仲間と、あと、ね、農協の職員の協力もあって、うん、これからもその体制で、ね、とにかく現状をキープできるような農業ですね、を続けていきたいと考えております。
はい。
全国的に見てもですね、やはり担い手不足っていうのは課題となっていますけれども、そんな中でもこう、若い世代の皆さんが手を挙げて、僕も農業やってみたいっていう方もね、
うん、
中にはいらっしゃいますから、
全くそうですね。
そういった皆さんを支援できるような体制がよりこう、構築できていくといいのかな、なんていうふうに今お話を伺って感じましたけれども、いろいろとお話を伺っていきましたけれども、
はい、
12月の 15日にあるイベントが
来ましたか。
はい、
それですね。
ということで市長ちょっとご紹介いただこうと思いますけれども、
私からじゃあ
いいですか。はい、お願いします、はい。
12月15日日曜日ですけどね、はい、きらめ瀬沼津を会場といたしまして、第55回目を迎えます沼津農林祭り、はい、こちらの方が盛大に開催されます、はい。まあ、様々なですね、物資やですね、あの新鮮な野菜の直売であったり、はい、静岡県東部地域のですを中心とした美味しいグルメ、こちらの方が集まります、はい。まあ、そんなことから大人から子供まで楽しめる、素晴らしいお祭りとなっています、うん。まあ、この場を借りて少し私からですね、その内容に関してですね、はい、PR させていただきたいと思います、はい。今年のですね、沼津農林祭りでは恒例の、農産物コンテスト、こちらがあるわけでございますが、出品物の販売のほか、うん、長野県の上田市の特産品リンゴの販売、
これ結構ね、来ます、
はい。それでですね、はい、沼津の 特産品が当たるお楽しみの大抽選会、
いいですね、
大抽選
会、大抽選会ですね、
はい、はい。それからですね、映え必至、はい、野菜オブジェの展示、まあ、これもですね、どんどん SNS に配信してもらいたいなと思いますけど、このようなものがですね、予定されています、
はい。
またステージもですね、あるんですけど、市内の高校生がですね、例えばダンスであったり、うん、吹奏楽であったり、和太鼓、こういうものの、あの日頃のですね、活動成果、これをですね、披露していただくようになっています、はい。まあ、青春爆発の熱いパフォーマンスというような状況でございますが、はい、こちらの方も見どころです、はい。皆様ぜひお誘い合わせの上ですね、お越しいただきたいと思います、
はい。
またあの岩崎さんの方でも、プチベール部会でですね、ブースをですね出品されるということです、
はい。
どのようなものがね行われるのか、ちょっとそのあたりのところは岩崎さんの方に教えていただきたいなと思います。
はい、はい。プチベール部会としましては、プチベール自体が先ほどちょっと触れましたけど、販売先がまだまだ限られておりますので、うん、少しでも多くの人に知ってもらうように、うん、また同時にぜひ食べていただきたいということもありまして、農林祭り、沼津農林祭りでは特別価格で販売いたします。当日はですね、先ほど言った調理方法により試食販売もして、うん、いたしますので、はい、ぜひプチベール部会のブースを見つけてですね、はい、お立ち寄りいただきたいと思います、
はい。
で、また部会として農産物コンテスト、各生産農家一点プチベールを出すような取り組みをしておりますので、また私自身も羽根木等もコンテストのようなにはね、出品する予定ですので、ぜひ、即売会にも、参加していただきたいと思います。
はい、羽根木もあるんだ。もうこれからの季節はね、おネギなんかも、
たまらないですね。
ね、薬味に使ったり、鍋物に使ったり、うんうん、いやー、いろいろおいしいお野菜も並ぶということですので。
そうなんですね。ね、この農林祭りの良いところはですね、はい、生産者の皆さんが直接消費者と直にお会いすることができ、
はい、
消費者にとっても、あ、この方が生産されたんだなということを、うんうん、感じることができる、ということと、生産者の皆さんが、消費者の生の声、はい、これを聞くことができるということによって、まあ、両者にとっていい場面があります、そういう体験ができますので、ね、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。
ました、試食販売という話がありましたけれども、
はい
はい、どんな形での提供、まだねちょっと先の話にはなりますけれども、
そうですね、先ほど言ったように去年までは茹でて、去年まで、おととしまでですね、
はいはいはい、
茹でてやってたんですけど、フライパンで炒めてですね、そのままちょっと味付けしてやったり、蒸してやると若干柔らかくなりますので、はい、それで、その時点でマヨネーズ等をつけて、まあ、その辺のちょっとレシピはね、今開発中なんですが、
これから楽しみですね。
そうですね。年々レシピは増えていくと思いますので、はい、ぜひともお立ち寄りください。
私は個人的に奥様の天ぷらがね
来たなと思
って、ね、でも天ぷらなんかもプチベールで天ぷらするっていうのは比較的もうね天ぷら粉つけてあげるだけです
ね。そうですね、あの手間はかからない
です、ね、そうですよ、
そうですね、あのかき揚げみたいに他のものも一緒に混ぜちゃって、食べていただけると食べやすいかな。
あ、そうですか。なんかお酒も進めやな、ね、そうですよ、天ぷらなんか、
ね、時間的にお腹がそろそろ始める時間だもんで、なんかお腹が鳴りそうでちょっと心配です。
本当ついつい食べる方食べる方に行っちゃうんですけど、あの12月の、15日日曜日、はい、キラメッセ沼津での開催ということで、先ほど市長からもご案内いただきました、
はい、
第55回沼津農林祭り、いろいろと見どころありますけれども、今日はね、せっかく岩崎さんにお越しいただきましたので、プチベール部会のブースにも皆さんぜひお越しいただいて、プチベールやお野菜たくさん買っていただきたいなと。
その通りでございます、
ね、いうふうに思います、
はい、
さあそれではまもなくお時間になりますけれども、最後の質問に参りたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ最後ですか、
はい、
まあ、そうしますと、やはりあのこのような機会でございますので、ラジオを聞いている多くの皆様方にですね、はい、一言メッセージをお願いいたします。
はい、私本日は農家代表として、来ているような立場なのかなと自分で勝手に思っておりますが、農家自体がね、今減少は各ね、うん、部会っていうか、
うん、
農家は減少している中ですけどね、うんうん、消費者にね喜んでもらえるようなものを頑張って生産しますんで、うん、地元の農産物を積極的に、食べてもらえると大変農家としては嬉しいです、う
ん、はい、はい、
地場産品、地産地消、はい、欲しいものをですねこの地域からたくさん作出されてますんで、
そうですよね、
ぜひ味わってもらいたいですね、
消費者の皆さんが買っていただいて食べることが農家の皆さんの応援にね、
その通りなんです、
つながるということですもんね、
営農のサポートになります、ね、
はい、ぜひ、皆さんたくさん買って、たくさん召し上がっていただきたいなというふうに思います。
はい、
さあ、では最後に視聴にまとめていただきます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、本日はですね、大変お忙しい中にもかかわらず、お越しいただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、岩崎さん、元は JA の方でお勤めでいらっしゃったということでしたが、うん、専業農家としてですね、本格的に、農業を始めることを決心されたこと、また実際にここまで続けてこられたことには、まあ、さまざまな大変な心があったのかなと思わさせていただきました。まあ、そういった中でも岩崎さんは常に、もう先ほども熱く語っていらっしゃいましたけど、消費者の皆さんに美味しいものを届けたいという、そういう思い、また地域のために農業を続けていきたいという、そういう思いをお持ちになられてですね、試行錯誤を重ねながら農業に取り組んでいるということは、全くもって本当に素晴らしくありがたいことであると考えています。まあ、今後もですね、岩崎さんにおかれましては、どうか、ご健康にご留意の上ですね、ますます、活躍していただきたいますことを心からご期待申し上げます。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、今日はですね、JA フジーズ南寸プチベール部会の部会長でいらっしゃいます、岩崎浩二さんにお話を伺ってまいりました。岩崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして、頼重市長のワンダフル沼津としては、年内、これが最後の放送ということになります。
そうなんですね。
新しい年、令和7年も、引き続き、長いお付き合いで、またやらせていただきますけれども。
上田市長にいろいろと、ご指導、ご鞭撻を賜りながら、はい、さらに、発展していければ、
はい、そうですね。
頑張ってもらいたいと思いますので、
はい。引き続き、はい、来年も、ワンヌマをどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉西市長でした。ありがとうございました。はい。